6ページ3、広報宇都宮プラス、台風第19号のその後を生きる。昨年10月、類を見ない猛烈で超大型の令和元年台風第19号が本市を襲いました。今回の台風を経験した今だからこそ、家庭ごとの防災の取り組みを見直し、防災力を高めることを考えてみませんか。いつ発生してもおかしくない自然災害。備えを万全にして、災害から身を守りましょう。問い合わせ、危機管理課、電話 632-2052。災害が少ない町で発生した観測史上最大の豪雨災害。自然災害が少ない町として広く知られていた宇都宮市。しかし、昨年10月に直撃した令和元年台風第19号が私たちの日常を一変させました。一日の降雨量が観測史上最大の 325.5mm を記録した本市。10月の平均降雨量が 146.5mm であることからも、一日で2ヶ月分以上の雨が降ったことがわかります。台風の脅威により、床上浸水など、住家、非住家被害が発生し、現在も生活の再建に取り組んでいる人がいます。7ページ上の表参照。7ページ表。本市の被害状況。令和2年3月23日現在。単位、県。この表は、台風19号による本市の被害状況を記した表です。順に読んでいきます。被害は人的被害、住家被害、非住家被害の3つに区分されています。人的被害は0件です。次に住家被害。住家被害はさらに3つに分けられています。1つ目、床上浸水、636件。その内訳は、全壊0件、半壊429件、一部損壊207件。2つ目、床下浸水、すべて一部破損、390件。3つ目、住家浸水以外、96件。その内訳は、全壊2件、半壊0件。一部損壊94件。最後に、非住家被害は554件です。表終わり。近年、自然災害が頻発、激甚化しており、今回を上回る豪雨災害などが発生する恐れがあります。本市では、市民の皆さんが安全、安心に暮らせるよう、水害に強い町づくりを進めていきます。もしもの時、あなたはどう自分の身を守る？自然災害への備えが万全な人はどのくらいいるでしょうか？防災は自分と家族の安全を自分で守る自助が基本です。しかし、住んでいる地域や家族構成、家庭環境などは人それぞれ異なります。一人一人が自分には何が必要なのかを把握し、災害に備えておくことが重要なのです。加えて、自主防災組織など、地域住民が相互に助け合う共助と、行政機関による防災活動である公助の3面から備えることで、自然災害が発生した際、被害を最小限にとどめることが期待できます。今回の台風被害、この経験を生かすことで、教訓に変えることができます。皆さんも教訓を生かし、自分ができる備えについて考えてみませんか。6ページから7ページ写真。昨年の大型台風 第19号による被災時の様子を捉えた写真が3枚あります。1枚目、台風が接近した令和元年10月12日夜の JR 宇都宮駅前。紙面2分の1を占める大きな写真です。田川の氾濫により一面水浸しの道路。車もタイヤが見えないほど水没しています。まるで川の流れを見ているような光景。街路樹だけが取り残された異常な空間が広がり、街灯や看板の明かりが水で覆われた道路をオレンジ色に染めています。2枚目、田川が氾濫した宮の橋周辺。暗い闇の中、水かさを増した激しい濁流が宮の橋の欄干を襲っています。川幅いっぱいの大量の水がすごい勢いでぶつかり合い、波しぶきも上がっています。自然災害の恐ろしさをまざまざと感じさせられる写真です。3枚目、台風が接近した数日後、路上に多くの災害廃棄物が置かれた大谷地区。路上に積み上げられた大量の災害廃棄物。ドラム缶や冷蔵庫、濡れてしまった家具などがうず高く積まれ、ずっと奥まで続いています。写真奥に、市営大谷駐車場の看板が見えています。6ページから7ページ、写真終わり。タイムラインで振り返る台風第19号。7ページ、表。この表は、台風19号の気象情報や本市の主な対応などを時系列に表したものです。時間ごとに、その時発令された気象情報や本市の主な対応を読んでいきます。10月11日金曜日、10時、災害警戒本部設置。10時37分、自主避難のため翌朝に避難所開設を広報。12日土曜日、6時19分、大雨浸水害警報。8時、避難所18箇所を開設。12時、災害対策本部設置。13時30分、避難判断基準に達していない状況で、避難準備、高齢者等避難開始発令、赤文字表記。姿川、田川、夏穂川流域。避難所36箇所を追加開設。吹き出しに、ポイント、市民の皆さんが明るいうちに避難できるよう、市独自の判断で避難情報を発令、とあります。13時44分、洪水暴風警報。15時41分、大雨土砂災害警報。18時45分、土砂災害警戒情報。19時15分、姿川、田川流域に避難勧告発令。19時30分、姿川に氾濫危険情報。上河内、河内の一部に避難勧告発令。避難所1箇所を追加開設。19時40分、田川に氾濫危険情報。19時50分、大雨特別警報発表。20時、市内全域に避難勧告発令。20時20分、姿川、田川流域に避難指示緊急発令。22時、避難所2箇所を追加開設。22時30分、田川氾濫発生情報。吹き出しに、JR 宇都宮駅西口付近で、田川氾濫発生を確認とあります。13日日曜日、2時20分、大雨特別警報解除。5時、土砂災害警戒情報解除。5時30分、すべての避難情報を解除。5時59分、 大雨警報解除。15時、避難所56カ所を閉鎖。23日水曜日、11時45分、全避難所を閉鎖。今日終わり。防災士の声。県防災士会副理事長、田崎瑞穂さん。水害は地震と違って予測できる災害です。3日前には台風がどこに上陸するかなど正確に予報されますが、多分大丈夫だろうと感じることにより、なかなか避難行動に結びつきません。水害は災害発生前に避難が求められるので、発生した際にはすでに避難が難しくなっています。避難が困難な状況になる前に避難することが重要なのです。予測できるからこそ、一人一人の避難行動計画、マイタイムラインを作成しておくことで、災害発生時に効果を発揮させることができます。自分だけは大丈夫。今まで大丈夫だったから今回も大丈夫という考えからは脱却して、日頃から防災を自分ごと化しましょう。7ページ写真。県防災士会副理事長の田崎瑞穂さんが説明をしている様子です。胸に防災士の刺繍がある緑色のユニフォームを着用しています。写真終わり。防災士とは、社会の様々な場で防災力を高めるため、知識・技能を習得した人。台風第19号の教訓を生かし、水害に強い町を目指します。公助で作る水害に備えたみんなが安心して暮らせる町。今後も地球温暖化により発生する可能性がある大型台風や豪雨などの水害への備えが重要です。本市では市民の皆さんが安全、安心に暮らせるよう、出水期前に治水、雨水対策を強化し、水害に備えた町づくりを進めています。8ページイラスト。次女、共助、公助の輪が描かれ、それぞれに沿った簡単なイラストが添えられています。次女、自分と家族の安全は自分で守る。共助、地域住民が相互に助け合う。公助、行政機関が守る。三者が連携して安全安心な町づくりを目指すことをイメージしています。ここでは公助が三角の頂点をなして色付けされ、記事のテーマになっていることを示しています。イラスト終わり。水害に強い町づくりを目指して、本市に甚大な被害を残した令和元年台風第19号、地球温暖化により今後も台風の大型化や局所的な豪雨が頻発する可能性があります。それらに備え、本市では総合治水・雨水対策基本方針を策定しました。この方針に基づき、流す、貯める、防ぐ、備えるの3つの柱を総合的に強化することで、水害に強い町づくりを目指します。流すとは、河川や下水道の整備などを行い、雨水を流す治水対策。貯めるとは、公共施設などへの雨水貯留、浸透施設の設置を促進する流域対策、農地や森林における保水・遊水機能の保全・回復を進める土地利用対策。防ぐ・備えるとは、ハザードマップなどの災害情報提供や速やかな避難誘導などの減災・水防対策。市民の皆さんが安全安心に暮らせるために、本市では 台風第19号を踏まえて、浸水被害を軽減し、効果を早期に発揮できる事業に着手しています。具体的には、大規模な豪雨にも耐えられるよう、公園や学校での貯留など、これまでも実施してきた取り組みを強化するとともに、田んぼダムなど新規の取り組みにより、約20万立方メートル、25メートルプール約600杯分の貯留を目指し、雨水・治水対策の充実を図っていきます。上のイラスト参照。音訳者中、上のイラストについてはこの記事の後に読み込みます。翻訳者中終わり。また、近年の気候変動の影響による局地的豪雨の発生などを踏まえ、今後、総合治水・雨水対策推進計画を策定し、水害対策を計画的に進めていくことで、もしもの時の被害を最小限にし、これから先も市民の皆さんが安全・安心に暮らせる水害に強い街づくりを進めていきます。8ページから9ページイラスト。水害に強い街づくりを目指すための3つの柱。1、流す。2、貯める。3、防ぐ、備えるを簡単なイラストとともに示しています。イラストの背景は、後方に山が連なり、麓から4本の川が流れてきます。それらの川がイラストの中央部分で合流し、太い川になって下流へと流れていきます。川の周囲には民家や高層ビル、学校、公園、田んぼなどのイラストが描かれ、それらが3つの柱のどれに該当するか、またどんな役割をするかなどが示されています。はじめに、流す。水色で示され、3箇所あります。1箇所目、川が太くなった部分の堤防部分を指しています。計画的に水耕、河川の改修、下水道の整備。河川の改修や下水道の整備を行い、雨水を安全に流す。整備された堤防の写真が添えられています。2箇所目、下流流域を指しています。強化、河川や調整池の浚渫。河川などに溜まった土砂や流木を取り除く。ショベルカーで土砂を取り除く作業をしている写真やイラストが添えられています。3箇所目、河川上流の水門部分を指しています。強化、水門の修繕、改良。水門の維持管理を行い、河川と水路の水を適正に管理する。水門の写真が添えられています。次に、貯める。茶色で示され、7箇所あります。1箇所目、道路部分を指しています。強化、透水性舗装、浸透マス設置。指導などで雨水を地下に浸透させ流出を抑制する。浸透マスの写真が添えられています。2箇所目、民家の壁面部分を指しています。強化、官民共同、雨水貯留、浸透施設設置費補助金制度。ID100-2659 敷地内の雨水を貯留・浸透させ流出抑制を図る。一般住宅や事務所などへ雨水貯留タンクなどの設置費を最大3分の2補助。上限あり。詳しくは市ホームページまたは工事受付センター電話633-3164へ。壁面に取り付けられた白い貯留タンクの写真が添えられています。3箇所目、高層ビルに設置された貯留タンクを指しています。 新規、私有施設への雨水貯留タンク設置。私有施設への雨水貯留タンクの設置を率先して行い、流出抑制を図る。4箇所目、学校に設置された貯留タンクを指しています。教科、学校への雨水貯留タンク設置、校庭貯留。敷地内で雨水の貯留を行い、流出抑制を図る。5箇所目、城址公園を指しています。教科、公園への雨水貯留。敷地内で雨水の貯留を行い、流出抑制を図る。6箇所目、田んぼ部分を示しています。新規、田んぼダムの普及促進。農地所有者や耕作者の協力のもと、水田に雨水を一時貯留し、河川への流出抑制を図る。水田風景の写真が掲載されています。7箇所目、山のふもと上流部分、新規、市管理ダムの貯水機能の活用。台風などにより大雨が見込まれる際に、貯水容量を確保するため、ダムの事前放流などを行い、河川への流出抑制を図る。満々と水をたたえたダムの写真が添えてあります。最後に、防ぐ、備える。黄土色で示され、一箇所です。イラストの下部に示されています。教科、ハザードマップの周知徹底。市ホームページや出前講座による周知徹底。8ページから9ページ、イラスト終わり。田んぼダムとは、水田の排水口に調整マスの設置などを行い、水田からの排水を人為的に抑制する取り組みです。大雨時に一時的に水をためて、ゆっくりと河川へ排水することで、下流域での浸水被害を軽減する効果があります。本市の市街地周辺には約9000ヘクタールの広大な水田があり、極めて有効な取り組みです。農家さんの声。宇都宮中央土地改良区理事長、野沢秀明さん。昨年の台風第19号によって、市では1258箇所の農地被害や市街地での浸水被害が発生しました。田んぼダムの取り組みはやってみないとわかりませんが、自分たちの田んぼを利用して水害を防げるのであれば協力したいという農家は多いと思います。宇都宮中央土地改良区では、今年、田川上流域で田んぼダム普及に取り組み、市や宇都宮大学、新潟大学と連携し、1年間を通して効果分析を行う予定です。田川で効果を数字で示すことができれば、他の河川流域での取り組みへの拡大も期待できます。田んぼダムは、田んぼに溜めた水を段階的に流すため、一部の地区だけではなく、広範囲で取り組むことが重要です。今後の水害を防ぐためにも、多くの農家の協力が得られると嬉しいですね。9ページ写真。水をたたえた水田の前に立つ野沢秀明さんの写真です。写真終わり。防災士の声。県防災士会副理事長田崎瑞穂さん。水害を軽減するためには、ハードとソフトが一体となった対策を河川流域一体で行う必要があります。ソフト対策では、台風第19号による土砂災害でも有効だった土砂災害ハザードマップが上河内地区、河内地区で2月に改定されています。他の地区においては今年度改定予定だと伺っています。ハード対策の中でも特に効果が期待されるのは、 田んぼダムです。昨年の台風第19号では、県東部の五行川沿いに広がる水田がダム的な効果を発揮し、五行川の氾濫防止につながった事例があります。このように、河川という線、線は直線の線だけでなく、遊水地、調整地や田んぼなどの面を活用した治水で、雨水が河川に流入するスピードを緩やかにする対策が重要です。しかし、限られた範囲や人で対応する公助には限界があるため、共助と自助とともに備えておくことで、災害発生時に被害を最小限に抑えることができます。9ページ写真。指を指し、記事の内容をアピールする仕草の田崎さんの写真があります。写真終わり。
共助で増やす救える命。災害から地域を守る共助の一つである自主防災会。日頃から取り組む地域の支え合いが災害時に大きな力を発揮します。10ページイラスト。自助、共助、公助の輪が描かれ、それぞれに沿った簡単なイラストが添えられています。自助、自分と家族の安全は自分で守る。共助、地域住民が相互に助け合う。公助、行政機関が守る。三者が連携して安全安心な街づくりを目指すことをイメージしています。ここでは共助が三角の頂点をなして色付けされ、記事のテーマになっていることを示しています。イラスト終わり。10ページ写真。タイトル文字の背景、紙面上半分に6枚の写真が掲載されています。1枚目。発災対応型防災訓練での避難訓練。災害の発生を想定し、校舎から校庭へ急いで避難する小学生たち。紅白帽をかぶり、上履きのまま列をなして走っています。2枚目、仮設トイレの設置。体育館で数人の男性が洋式の簡易トイレを組み立てています。太いパイプの手すりもつき、安全で清潔なイメージです。3枚目、エアマットの設置。男性2人が体育館の床に透明なエアマットを広げています。畳ほどの広さがあり、感触を確かめています。傍らには発電機が置いてあります。4枚目、消火器訓練。小学生たちが消防士さんから消火器の使い方を教わっています。横一列に間隔を置いて数個の消火器が並んでおり、一人一人が丁寧な指導を受けています。5枚目、プライベートルームの設置。高さ2メートルほどの白い布で四方を囲み、プライベートルームを設置しています。かなりの広さがあり、安心感が持てそうな空間です。数名の方が参加しています。6枚目、停電を想定した状態での炊き出し。調理室でエプロンをつけた女性たちが非常食の炊き出しをしています。調理を必要としないパック式の食事が準備されています。ガス台には大きな夜間がかかっています。写真終わり。地域一体となって、昼間の防災訓練に加え、夜間の避難所訓練にも取り組んでいる宮の原地区。自治会長の田野美さんにお話を伺いました。10ページ、写真。宮の原地区連合自治会長、田野美和夫さん。 今回お話を伺った穏やかな笑顔の頼みさんです。写真終わり。宮の原地区独自の防災訓練。平成27年に新しい取り組みを支援するみんなの夢事業に選ばれ、県と市から援助を受けながら、年1回の防災訓練を開催している宮の原地区。平成23年には東日本大震災が、平成24年には栃木県内で竜巻が発生したことを受け、昼間の訓練だけではマンネリ化してしまうため、平成27年から夜間の訓練も合わせて行うようになりました、と田野さんは話します。昼間は地域の住民や地区のリーダー約60人のほか、350人以上の小学生も一緒に防災訓練を実施。身近に起こりうる災害を想定して避難訓練をはじめ、消火訓練や AED 救護訓練、煙体験、起震車体験、要介護者の援助や救護者を車椅子に乗せる訓練を行います。夜間の避難所訓練では、夜でも活動できるように、発電機とランタンを用意する照明確保班のほか、簡易トイレの設置班、プライベートルームの設置班、非常食の炊き出し班の4つの班に分かれ、実践的な訓練を実施。田野さんは、災害はいつどこで発生してもおかしくないため、ライフラインが切れ、さらに火災が発生した状況など、過酷な条件を想定して訓練を行うことに心がけています。と、真剣な眼差しです。台風第19号で生きた地域の備え。台風第19号の発生の際には、避難所の開設にあたって、体育館で避難者一人一人のスペースを確保するため、プライベートルームを設置しました。プライベートルームは畳とエアマット、毛布を使って寝床を作らなければいけません。事前に行っていた訓練でエアマットを作るには、風船を膨らませるバルーンポンプでは時間がかかることが分かっていたので、避難所開設の時は、自転車のポンプやコンプレッサーを使って早く設置することができました。と、日頃の訓練の成果を振り返ります。台風第19号で見えてきた課題。栃木県は災害が少ないと認識されていますが、田川が氾濫し、多くの地域で床下・床上浸水の被害があった台風第19号。田野さんは、宮の原地区に流れる新川も一水寸前でした。災害を身近なこととして考えることが大切、と改めて今回の台風を思い起こします。また、地区では、普段から防災訓練をやっていてよかった、という声がありましたが、市と地域との連携など、訓練の見直しも必要だと気づかされたといいます。田野さんは、今回の台風での経験を教訓に、今後は避難所運営ガイドブックに合わせて、地域に適した訓練を重ねていきたい、と、まっすぐ未来を見据えています。頼れる地域の力を。地域の人々が協力して助け合う。共助。この共助の重要性を表したあるデータがあります。それは1995年の阪神・淡路大震災。倒壊した家屋から誰に救助されたか。日本火災学会出典。を見ると、自力・家族の自助は 66.8%。友人・隣人の共助は 28.1%、救急隊の公助は 1.7% でした。 災害時、特に発生直後では、行政自身も被災していたり、道路の寸断や冠水などにより、地域が孤立していたりする場合があり、救急隊がすぐに助けに行けないことがあります。このように公助の活動に限界がある中、実際に阪神・淡路大震災では、道路に倒壊した建物が連なり、救急車や消防車など大型車が通れず、救助に向かえない地域がありました。自分で備える自助も大切ですが、公助も行き届かない際に頼れるのは、やはり地域の力、共助、ではないでしょうか。自主防災会が重要なわけ。地域で行える防災には、備蓄などをして災害に備える力と、自主防災会の避難訓練などに参加して、災害時に動ける仕組みがあり、市内各地区では精力的に取り組んでいます。自主防災会は次のようなことが期待できます。1. 平時から役割分担する。自分の役割を把握し、災害時に自主的に活動ができます。出火防止及び初期消火。負傷者の救出・救護。住民の避難誘導。水・食料の炊き出しなど。2. 平時から災害を想定して地域で備えておく。仲間意識が芽生え、災害時にも一体となって対応できます。まず、地域の取り組みを知って、行動に移す。そこから、共助は始まります。地域で今から始められる共助の取り組み。1. 防災意識を高める。地域の行事などを利用して、住民同士で自主防災について話し合う機会を作りましょう。また、自治体などの防災訓練や研修に参加して、知識を身につけ、防災力を高めましょう。2. 災害危険箇所の把握。地域内を実際に歩いてみる防災街歩きをして、防災マップを作成しましょう。3. 地域での防災訓練。ID1023194 定期的に防災訓練に参加して、地域での避難行動や避難所の運営などを確認しましょう。また、行政機関などのアドバイスを受けられる出前講座などを利用して、地域全体で正しい知識・技術を習得しましょう。地域を守る消防団員を募集中。ID1021326 消防団員は、自分たちの町は自分たちで守るという共同愛護の精神に基づき、地域防災活動のリーダーとして活躍しています。入団資格。市内在住の18歳以上で心身ともに健康である人。身分、非常勤特別職の地方公務員。待遇、年額報酬、出動手当、公務災害保障、共済制度、退団報奨金、被服の貸与など。問い合わせ、消防局総務課。電話 625-5504 台風第19号でも活躍。本市消防団は全消防団26分団、約2000人の地域の皆さんで組織されています。令和元年台風第19号の際は、地域防災の中核として河川の警戒活動や住民の避難誘導など、夜を徹して献身的に活動しました。それ実は間違ってるかも。 防災に関する3つの誤解。自然災害が発生し、時間が迫られている中でも、適切な判断や行動を取ることで、自分や家族など大切な人を守ることができます。その判断や行動の根拠となる、あなたの持っているその知識は、胸を張って正しいと言えますか？12ページ、イラスト。自助、共助、公助の輪が描かれ、それぞれに沿った簡単なイラストが添えられています。自助、自分と家族の安全は自分で守る。共助、地域住民が相互に助け合う。公助、行政機関が守る。三者が連携して安全安心な街づくりを目指すことをイメージしています。ここでは自助が三角の頂点をなして色付けされ、記事のテーマになっていることを示しています。イラスト終わり。1、誤解。ミアリー、避難って避難所に行くことでしょ？正解。ハッピー、避難は難を避けること。つまり安全な場所に行くことを言うんだよ。普段から家族でどのような避難ができるか話し合っておこう。避難とは河川の浸水想定区域や土砂災害警戒区域など、危険な場所の外へ身を移して安全を確保することを言います。こんな避難があります。避難所への避難。避難所へ避難する際は、開設状況を必ず確認しましょう。親戚や知り合いの家への避難。避難先は避難所だけではありません。安全な場所にある親戚や知り合いの家に避難することも考えてみましょう。2階以上の場所へ避難。自宅が危険な場所にはない人や、逃げ遅れて外に出ることが危険な人は、自宅の2階など、上への垂直避難をしましょう。2、5階。ミアリー、避難所へ行くときは一番近くの避難所に行くべきだよね。正解。ハッピー。避難所は状況に応じて開設されるんだ。行く前に開設しているか確認することが大切だよ。ID100-3234 日頃から近くの避難所をいくつか確認しておき、市が開設した避難所に迅速に避難できるようにしましょう。QR コードの表示あり。避難所における感染症対策。ID100-3587。避難所における感染防止に対する市の取り組み。感染症対策を踏まえた避難所開設訓練の実施。感染予防物品の備蓄。避難所開設数の拡大。QR コードの表示あり。避難にかかる感染防止の注意点。避難所における感染防止のため、親戚や友人の家に行くなど、柔軟な避難をしましょう。3、5階。ミアリー、大切な情報は待っていれば勝手に入ってくるよね。正解。ハッピー。情報は待つんじゃなくて自分で取りに行くことが大切だよ。自分が使える情報の入手ツールを確認しておこう。市が発令する避難情報や災害情報の入手ツール。確実に情報を入手できるように複数の手段で情報を確認しましょう。テレビ。災害時、栃木テレビなどを視聴中に、リモコンの D ボタンを押すと、 データ放送で災害情報などを見ることができます。ラジオ、レディオベリーやミヤラジなどで気象情報や避難情報などを放送します。防災ラジオもご活用ください。右下の記事参照。音訳者中。右下の記事とは、防災ラジオ購入補助制度の記事のことです。音訳者中終わり。市ホームページ、ツイッター。災害発生時には随時、市ホームページやツイッターで気象情報や避難情報を発信します。ツイッター登録はこちらから、QR コードの表示あり。防災情報メール。登録しておくと、災害時の避難情報や避難所開設情報が自動で携帯電話やパソコンに送信されます。メール登録はこちらから、QR コードの表示あり。13ページ。イラスト、テレビ、ラジオなど、それぞれの記事に沿ったイラストが添えられています。イラスト、終わり。我が家の防災マニュアル、ID100-3235、自然災害別の備え方や避難所、非常持ち出し品や備蓄品などを詳しく掲載しています。各地区市民センターや出張所などに置いてあるほか、市ホームページからも閲覧できます。13ページ、写真。保存版、我が家の防災マニュアル、表紙の写真。大きなタイトル文字。家族や地域のつながりをイメージさせる親しみのあるデザインで、ミアリーちゃんのイラストもあります。写真終わり。防災ラジオ購入補助制度。ID10190130。大規模な災害が発生したときや、発生する恐れがあるときに自動で電源が入り、大音量で流れる緊急告知付き防災ラジオの購入を補助します。中、防災ラジオ購入補助制度について、詳しくは46ページをご覧ください。中、終わり。13ページ、写真。防災ラジオ本体の写真。太めのアンテナ、操作しやすいボタン、大きなスピーカーが特徴的。容易に持ち運びできるサイズになっています。写真終わり。防災士の声。災害による被害を最小限にするには、自助が基本となります。どのような事態においても、自分の命は自分で守る。という備えが大切です。日頃からハザードマップなどを活用して、地域の災害リスクを知り、どんな時にどこが危険なのか把握しておきましょう。また、災害から身を守るための知識、意識を身につけ、家族や組織内で話し合うことや、訓練することも大切です。13ページ、写真。県防災士会、副理事長、田崎瑞穂さん。緑の作業着を着た田崎さん。左手を掲げ、基本となる自助についてアドバイスしています。写真、終わり。あなたの家は大丈夫？家庭内備蓄と非常持ち出し品の準備。ID100-3237。チェックしてみましょう。13ページ、チェックシート。準備すべき10項目が示され、それぞれにチェック欄がついています。貴重品、 飲料水、食料品、携帯ラジオ、懐中電灯、応急医薬品、衣類、タオル、衛生用品、マスク、除菌シートなど、メガネ、コンタクトレンズ、卓上コンロ、その他の生活用品、毛布、ろうそく、ビニール袋など、チェックシート、終わり。災害時には、電気やガス、水道などが使えなくなることや、食料品や生活用品などが手に入りにくくなることがあります。改めて必要なものを確認し、準備しましょう。正しい知識はあなたの味方になる。情報があふれる現代、情報元や信憑性を確認せずに、自分の取る行動を判断していませんか？2011年の東日本大震災では、根拠のない誤った情報がチェーンメールなどで広がり、私たちの不安をさらに煽りました。正しい知識を身につけておくことは、自然災害が発生した際、適切な行動や判断ができるのはもちろん、誤った情報に流されず、不必要な不安を抱くこともありません。また、誤った知識が原因で被害を大きくしたり、命の危険を脅かしたりする可能性もあることも忘れてはいけません。正しい防災の知識はいつか身につければよいと思う人もいるかもしれませんが、大抵後回しになってしまうことが多いのではないでしょうか。しかし、いつ発生するのかわからない災害への備えは、いつかでは遅すぎるのかもしれません。大型台風や局地的豪雨が頻発している今だからこそ、自分、そして大切な人のために、一人一人が正しい知識を身につけて、自然災害に備えましょう。上の記事参照。翻訳者中。上の記事とは、それ実は間違ってるかも、防災に関する3つの誤解の記事のことです。翻訳者中、終わり。自助、共助、公助で未来を変える力に。自然災害を予測することは困難ですが、日頃からもしもの時を想定して備えておくことはできます。自助、共助、公助にはそれぞれ限界がありますが、この三面で補い合い、その備えの積み重ねが自然災害が発生した時に大きな力となり、被害の軽減につなげることができます。つまり、今から備えへの行動に移すことで、私たちの未来は変えられるのです。自然災害が発生した時、備えていてよかったと思える自分でいられるように。読者の声をお聞かせください。ID10237233。広報宇都宮プラスは年に数回編集します。これまで冊子の真ん中に閉じ込んでいましたが、より多くの皆さんに読んでもらえるよう、今年度から関東ページで紹介していきます。47ページのハガキでテーマに対するご意見をお寄せください。広報宇都宮プラス台風第19号のその後を生きるについての問い合わせ先。行政経営部危機管理課。電話 632-2053。ファックス632-7123。E メールアドレス u2135@citycity.utsunomiya.tochigi.jp。 QR コードの表示あり。